はい、今回問26ですね。高齢者の加齢変化や起こりやすい病状について適切なものはどれか3つ選べということで、まあ、加齢変化のところですね、まあ僕出してますけれども、今回まあ選択肢順番に見ていきたいなというふうに思います。で、まあ最後にね、ここの加齢変化のところで出やすいところなんかもまとめてますのでね、見てもらったらいいかなというふうに思います。で、選択肢1ですね、高齢者の低栄養では脂質とエネルギーが共に不足している状態が多く見られるとありますけれども、これ脂質が間違いで、タンパク質とエネルギーが共に不足している状態が多く見られるんですね。なので、×ということになります。はい。で、タンパク質の使用量っていうのは一般成人と変わらないんですね。だから、ここが難しくて、まあ、意識して取るようにしないと、ダメだよということになりますね。はい。まあ、そもそも、食べる量がね、高齢になると減ってくるので、減ってくる割に、タンパク質の必要量っていうのは一般成人と変わらないので、まあ、ここが、意識して取らないとダメという風になってますね。はい。なので、選択肢1を×ということになります。はい。で、次2番ですね。高齢者に見られる加齢変化には普遍性があり、一定の年齢に達すると多くの高齢者に類似の症状が見られるようになるのは大きな特徴であるとありますけれども、まずこの普遍性っていうのって、すべての物事に通じる性質という意味なんですけど、まあ、これ言う、そうすると、高齢者に見られる加齢変化って、じゃあ、全員一緒ですよっていうことをね、簡単に言うと、言ってるんですけども、これ違いますよね。高齢期の心身機能の変化は個人差がすごく多いんですね。だからまあ、例えば、まあ、ずっとランニングを習慣にしてた人って、結構こう、肺の機能が強くなったりとかするじゃないですか。全然走ってなかった人に比べると。まあ、そういうふうな感じで、過去の影響、どういうふうにこうどういうふうな生活習慣があったかとかでかなり個人差が大きくなるんですね。なので、これは×ということになりますね。まあこれは、もうこの普遍性っていう言葉が分かっていれば、まあ分かったかなというふうに思いますね。はい。その後の文章もちょっとおかしいですよね。一定の年齢に達すると多くの、高齢者に類似の、症状が見られるようになるのが大きな特徴であると。まあ類似の症状もまあ、みんながみんな同じ病気になるかどうかっていうことなんですけど、まあそんなことないですよね。はい。ということで、2番×ということになりますね。はい。はい。で、次3番ですね。高齢者の食欲不振では、亜鉛の欠乏が原因となっていることもあると、ありますけれども、これ亜鉛っていうのは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素なんですけども、それともう一つ大事なのが、この味覚を正常に保つ働きがあるんですね。で、この味覚を奪われてしまうと、ご飯が美味しいとか美味しくないとかっていうのがもう分からなくなってくると。そうすると、どうなるかというと、まあ、この亜鉛が欠乏してしまうということは、食欲不振の原因になるということになりますね。この味覚を奪われると、まあ、ご飯が美味しいとか美味しくないとか分からなくなるから、食欲不振の原因になったりとかっていうふうになりますね。はい。まあ、その他にも、使っている薬によって、こう、食欲不振が、引き起こされることもあるので、この、亜鉛の欠乏っていうのは結構難しいところですね。なので、まあ、亜鉛の欠乏が原因となっていることもある、なので、まあ、あるということになりますね。はい。なので、これ、亜鉛欠乏症っていうのは、食欲不振とかって覚えるんじゃなくて、なんで食欲不振になるのかっていうのを、覚えておくと、覚えやすいかなというふうに思いますね。味覚を正常に保つ働きがあって、で、まあ、そこが奪われると、ご飯が美味しいとか美味しくないとか分からなくなるから、食欲不振になるという、この流れですね。はい。そういうふうに覚えた方がいいかなというふうに思いますね。はい。ということで3番もあるということになりますね。はい。それともう一つですね、このなっていることもある、このこともあるっていうのって、もう正解率9割超えとかするんで、それも覚えておきましょうと。ついでにね、ここはテクニック的なところにはなりますけれどもね。はい。で、次4番ですね。病的老化は全ての人に不可逆的に起こるものではないとありますけれども、まあ、この不可逆的っていうのって、元に戻れない性質を持っているということですね。で、この病的老化っていうのは、疾病に起因するものっていう意味があるんですね。まあ、この疾病に起因するものっていうのは、全ての人に元に戻れない性質を持っているものではないっていうことを聞いてるんですね。つまり病気になったら治るか治らないか、みんなが、治らないというわけではないよということを言っているので、まあ、これは回るということになりますね。はい。で、もう一つの概念として、この生理的老化っていうのがあるんですね。この生理的老化っていうのが、 態や精神のいかなる疾病の影響にも受けず、加齢のみの影響によって、まあ、正体に起こる変化であると、いうことになりますね。はい。まあ、この二つはまあ、覚えておく必要があるかなと、いうふうに思いますね。はい。ということで、4番は丸と、いうことになります。はい。で、次5番ですね。肺陽性症候群、括弧生活不活発病では、筋力の低下だけでなく、精神機能の低下も見られるとありますけれども、まあ、これ丸ですね。はい。まあ、肺陽性症候群って、まあ、寝たきりに、まあ、要は寝たきりのことだよっていうのが分かればですね、まあ、この問題は解けたかなというふうには思いますね。はい。まあ、筋力の低下はもちろんしますよね。まあ、ずっとね、ベッドの上で過ごすわけですから、まあ、筋力の低下はしてしまうと。で、まあ、ベッドの上でずっと過ごすとなると、やっぱり精神機能の低下っていうのもやっぱり見られてくるんですね。はい。なので、まあ、5番は丸ということになりましてですね、26の正解は3、4、5と、いうことになります。で、まあ、高齢者の加齢変化のところでですね、まあ、押さえておきたい5つのポイントということでまとめました。はい。1番、繊毛ですね。まあ、意識障害の一種で、まあ、意識混濁とか、あと、まあ、幻覚が生じて、妄想や興奮を行うことをですね、はい。この繊毛というのも、まあ、結構出やすいので、まあ、深く勉強する方はしてもいいかなというふうには思いますね。はい。次、抑うつですね。はい。まあ、抑うつっていうのは、まあ、気分や感情の落ち込み、やる気が起きないとかの、症状のことを、まあ、抑うつっていうんですけども、まあ、これになる原因っていうのが、まあ、脳血管疾患であったりとかですね。まあ、あと、パーキンソン病とか、まあ、この辺のところが、主な原因になってくるっていうような感じですね。はい。で、まあ、次3番、聴覚障害ですね。はい。まあ、高音が特に聞き取りにくくなる、この感音線断症っていうのが、多くなってくるって感じですね。まあ、加齢に伴って、高音が聞き取りにくくなるっていうことですね。はい。まあ、ここは覚えておく方がいいかなというふうに思います。はい。で、次4番、フレイルですね。はい。まあ、フレイルっていうのは、まあ、筋力や活動が低下している状態のことを言うんですけども、まあ、ここの、1番から5番、体重増加で、歩行速度の低下で、握力低下、疲れやすいで、身体活動レベルの低下っていうのが、まあ、この5つの項目のうち3つ以上あればフレイルですよというふうに、見なされます。はい。で、次5番、嚥下障害ですね。まあ、嚥下障害っていうのは、まあ、誤嚥性肺炎ですね。はい。まあ、飲み込む筋力がなくなってきて、で、食道に行かなあかんものが気管に入ったりとかするっていうこと。で、気管に入るとどうなるかっていうと、まあ、むせたりとかしますよね。それで、まあ、誤嚥性肺炎になったりとかっていう症状になります。はい。まあ、それが、まあ、嚥下障害になるんですけども、で、これも脳血管障害とか、パーキンソン病などでもよく見られるので、まあ、こちらも覚えておきましょうということで、まあ、一応、簡単に5つ、挙げさせていただきました。はい。まあ、これ、やっていくと結構無限にいっぱいありますので、まあ、ある程度絞って覚えた方がいいのかなというふうには思いましたので、一応5つのポイントということで挙げさせていただいてます。はい。で、今回第26の、問いはこれで終わりたいと思いますけれども、まあ、この心の項目に関してはそんなに難しくはないかなと思いますので、まあ、ある程度のところまで、覚えておいて、で、あとは、まあ、消去法でいけるかなというふうには、思っています。はい。以上です。ありがとうございます。